はい、続いて丸三としまして中国の恒大グループ、こちらの現状についてですね、お話していきたいと思いますが、中国の不動産大手中国恒大グループ、エバーグランデですね、こちら10月23日今日、1ヶ月前の9月23日に利払いができなかった、米国ドル債ドル建て債8353万ドルの利払い、こちらについての30日間の猶予期限、こちら本日が期限だったわけですけれども、一旦、こちらの8353万ドルについては支払いをしたということになり、デフォルトを一旦回避することができる見通しになりましたが、こちらですね、また、9月29日支払い期限だった4750万ドル、こちらの30日間猶予の期限がですね、また10月29日に到来するということで、今度は4750万ドル払えるのかと、払えるのかどうすんだというところがですね、また迫ってきているということですし、10月30日にはですね、新たに1425万ドルの支払いが来ますし、さらに10月12日に1億4813万ドル、こちらの支払いができてないんですね。なのでちょっと順番いくとですね、改めて整理すると、9月23日8353万ドル、9月29日4750万ドル、10月12日1億4813万ドル、こちらすでに支払いができておりません。ただし、30日の支払い猶予がもともとついて、いましたんで、本当の期限という意味では、9月23日は今日10月23日、9月29日は10月29日、10月12日は、30日なので、多分11月11日になるのかなというところで、まだ締め切り先があるわけですが、8353万ドル払ったけど、まだ4750万ドル1億4813万ドルが支払い期限として、刻一刻と迫っている。そして新たな支払い期限として10月30日に1425万ドルが加わるということになるので、いや、もうどんどん利払い一体いつ終わるんだというような状態になってしまっているわけですね。さらに、2022年年が明けると、今利払いに追われているわけですが、元本の、支払い、これもやっていかなければいけないということになっていくので、恒大グループ全然お金が足りないよと、資金繰り厳しいよというような状態で、いつどこでデフォルトするんだというところについては、まだまだ綱渡りの状況が続くのかなと思います。ビックスって言われる恐怖指数、世の中が混乱しそうだなという時に買われる、まあ、指標指数があるわけなんですが、このビックスについては昨日一旦恒大グループのデフォルト懸念が引き下がったということで、だいぶ値段がね、ビックスの値段が下がったということになりました。僕は先月9月22日にですね、ビックス ETF で、上場投資信託で、多少購入をしました。やっぱこの後どうなるのかわからないから、世の中悪化する際にはですね、やはりビックス持っていた方が、上がるかなと思ったんですが、今ダダ下がり中です。僕が買った時はですね、2500円とかそれぐらいだったんですけれど、今1900円とかに下がっているということになり、まあ、途中で僕何個か売却をして損出しして、今ポジションはかなりちっちゃくなってるんですが、まあ、そのちっちゃくなってるところも、ますます今損が膨らんでいるということになりますが、まあ、これ損が膨らんで、まあ、それ自体で見ると損が膨らんでですね、僕損してるなって感じなんですが、これあくまでも保険として買っていたやつなので、まあ、他の株価がね、バランス取ってくれて、上がってくれてるので、まあまあ、まあ、これが下がるのは結果として、まあ、いいのかなと思いつつ、とはいえ先ほど言った通りですね、なかなか本当に、この問題解消するのというところ、不安感はまだまだあるので、僕はどこかでビックスが大反発する、大きくね、跳ね上がるタイミングっていうのがやっぱり来るんじゃないのかなっていう気はしています。というのも恒大グループ結局ですね、中国の不動産市況、これが戻ってこないと彼ら、利益が上がらないということなんですよね。要はマンションが売れなければ、彼らが、ね、開発したマンションが売れなければ結局資金が回収できない。でどういうふうに、彼らというか不動産会社とかやるかというとですね、社債発行します。 お金貸してくださいと。で、社債の期限、例えば、5年間とします。で、5年間で、社債、発行します。で、その調達した社債を使って、5年間の間に、宅地醸成して、それ宅地を作って、売り払う、作って売るということをやるわけですね。なので、その、売れないと結局返せないわけなんです。なので、今、現状10月から、10月の1日から17日の新築住宅販売戸数、野村国際の推計によりますと、新型コロナウイルス蔓延前の2019年の同時期と比べて、年率換算で 14.5% 減ということで、なかなか厳しい状況になっているのかなと。じゃあ、ちょっと厳しいからお金、ね、貸してくれよと言われても、いや、もう恒大グループ潰れんじゃないのと思われているので、昨日、か一昨日にお伝えしました通り、彼らの社債っていうのは今もうデフォルト前提の値段に下がってしまっている、元本100のところがですね、20とかそういった値段じゃないと売れないっていう状態になっているので、社債で調達しようとしてもですね、もはや調達ができないという状態になっているわけです。もともと経済、回ってて不動産がバカ売れできる状態であればいくらでもみんな貸し付けてくれていたわけです。ところがそこに、もう不動産、中国の不動産バブルは終わったというふうに見られると、一気に誰も貸してくれなくなるという状況になるわけですよね。これはですね、日本の国債とかの運用をこういった面で考えても似たようなことが起きる可能性というのは十分あるわけです。いつインフレ、ハイパーインフレが起きるのかというところ、それが万が一起きてしまった時にはですね、日本の経済が壊れる時ということになるので、そこに一歩、足を踏み込んでしまった時にはもうすでに時が遅いというような、時すでに遅しというような状態になりうる可能性もあります。あくまでも中国の一セクター、不動産セクターだけの話と捉えずに、本当にその借金まみれというところ、借金が永遠に借金し続けられるのかどうかというところについてはですね、やはりしっかりと注意して見ていかなければいけないんだろうなと思っております。